菅津さん、
はい、
私はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけど、あなたは？
はい、菅津と申します。
どうもおはようございます。
おはようございます。眠いね。
月曜日の朝8時から、
はい、
はい、ラジオを始めてます。
連休のね、間の出勤日なんで、もうこれ終わったら僕は休みだなって思う気持ちでやってます。
サラリーマンでしたっけ？
これ仕事ごっこですね。
仕事ごっこで、仕事してる人だったら今日朝8時からクソラジオの収録できないんですけどね。
そうなんですよね。
ごめん、仕事ですもんね、これね。そうですか。連休の合間にこういう仕事を一生懸命やってるっていうことですもんね。
はい、そういう憧れがあるんでね。
はい、わかんないです。1円にもならない収録をね。まだ YouTube やってろよっていう。
はい、そうだね。
YouTube 以下ですからね。YouTuber のこと散々バカにしてますけど、
はい。
たとえ収益化できていないとしても、収益化を目指しているんですから、立派なお仕事ですよね。
そうだね。
この空は青くて、みんなの命のため、みたいな歌歌ってた。
うん。
おじさんね、部屋の白い壁で撮ってるんだけど、スイッチが見切れてる、あのおじさんも、はいはい、我々はるかに立派な仕事人。
そう、ね。
サラリーマンです。
うん。サラリーマンではない。
サラリーマン。ちょっとよくわかんない。サラリーマンになったこと一回もないからわかんないや。一回も慣れてないんで、誤解をされないように言いますと、自営業とかね、フリーに憧れてサラリーマンに一回もなったことがないんじゃなくて、
はい、
めちゃくちゃ頑張ったけどなれなかったんです。64社落とされたりね。
そ時代だった。64社も
落ちました。はあ、新卒の時は64社落ちました。
うん、
も
う
もちろんね、テレビとか出版社とかそういう憧れ的な職業、仕事、会社受けたから落ちたっていうのも最初の方はありますよ。まあエントリーシートとかでね、面接すら行かずに落ちたんですけど。
懐かしいね。うん、はがき書いてね。
うん、はがき。まあ、はい、
はがきじゃなかった。
はがきじゃなかったですけど。
あ、そう、僕たちの頃まだほら E メールとか出始めの頃だったから。
いや、我々も別に E メールじゃないやつもたくさんあったっていうか、普通、うん、それが普通だったけど、エントリーシートっていうちゃんとしたその会社の資料の中に入っている。
あ、そんななかったわ。へ
え。逆にハガキってそんなさ、ラジオのリスナーじゃないんだから、そこにどうやって熱い思いとか自分の人となりを出すんですか？
違う、リクルートからハガキの束が送られてくるのよ。
へえ。
もう大量、その会社の名前とかあらかじめ書いてあるやつで、それにこのセミナー応募しますみたいので応募する。
あ、だからそれセミナーの応募でしょ。
うんうん、
エントリーシートではないですよ、うん、それは。
あ、そうか、その後エントリーシート書いたのかな。
そうですね、そういうことだと思います。エントリーシートで落ちました。
あ、
私はもしかしたらその筆記試験で落ちました。面接で落ちてたらまだ、うん、俺みたいな、ね、すごいパンクな、欠物は、お前の会社じゃ収まりきれないと判断されたんだろうなと思いますけど、
はい、
そうじゃなくて、普通に、鶴亀山とかができなくて落ちたんで。
まあそれで、SPI みたいな、ね。
そうそうそう。SPI ってもう存在を知らなかったんで。
うん、
まあ、確かに SPI っていうのをその後半ぐらいから知って、
はい、
1冊2冊勉強したら、うん、確かに筆記試験は通るようにはなりました。
なるほど、うん、
あ、鶴亀山って聞いたことあるけど、これだったんだ、足の数。
はいはいはいはい、
うん、で落ちて、まあ、最後の方はもうまあ、このラジオだから言いますけど、
うん、
まあ、そんな立派な会社じゃないですよ。神奈川県のケーブルテレビの営業とかね、そういう
、はい、
ところとかも落ちました。ところですら落ちました。ね、64社落ちたんで、語呂合わせとして、吉田裕樹は社会から無視されたって覚えてください。っていうことを、 あの、はい、この前の高校4つ行ったじゃないですか、群馬県2校、新潟県2校、うん、その公園でちゃんと話しました。
大丈夫
まあ、一応言っとくと、うん、学校の階段についての講義をやるわけですよ、講演をね。
面白いね。
やってその後のこのほんわかした質問コーナーね、
うん、はいはいはい。
で、まあさ高校生たちも別に質問したくないんだろうけどさ、さっさと帰りたいんだろうけど、うん、多分もう用意されてるんでしょ、先生に命令されて。
まあ、あのね、優等生的な子に先生が頼んでるかもしれないね。そう、こういう質問をしろみたいなね。
そうそうそうそうそう、うん、そういうので吉田さんは、なんか怪談というもので、うん、まあまあ職業にされてますけれども、うん、最初からその怪談とかをやりたかったんですか、どういうふうにして怪談を仕事にしていったんですかっていう質問で、まあまあものすごく意地悪に取れば、もう その生徒が悪くないよ、その多分先生が考えたことだから、ものすごく意地悪に取れば、まあ、俺がね、俺がこういう性格だから、お前よく階段なんかで食えてんな、びっくりしたぞ、そんな人間いるんだ、えどうやってんのか教えてくんない、どうせ年収200万いってないだろうけどっていう。
そうじゃない
じゃん。いや全然もう本当にお世話になったんで、4つの高校とも、うんうん、もう本当に、うんうん、ねえ、いい人たちも先生も生徒もいい人たちばっかで、うんうん、まあそれは全然あのっていうことを考えるから6時4社落ちるんだよみたいな話ですけど、まあ、とにかくそういう質問があったんで、
うんうん、
はい、私はこういうあの全然階段なんか興味なかったんですけど、
うん、
あのまあ、結局就職できなくて、その後まあね、うん、あの無職でいて、
うん、
でその時2005年にね、稲川淳二さんのライブを見て怪談やろうみたいな感じになって、うんぬんかんぬんみたいな話をきちんとしようと思ったんだけど、その64社落ちた時点から俺のルサンチマンが爆発して、ずっと俺が落ち続けて社会から無視されたことで話はちょっと終わっちゃいましたね。あの質問コーナーすごい短いんで回答も 2,3 分くらいで終わらなきゃいけないんで、でも最後はもう社会から無視されたって語呂合わせで覚えてくださいねで終わりました。
いや、そこはさ、やっぱこの多感な高校生にとっては、はい、いやもう階段が好きで好きでしょうがなくて、
うん、
もう本当に夜も寝ても覚めても階段のことばっか考えてたから、今頑張ってこういう風になりましたよっていうのが
それは一番ついちゃいけない嘘じゃん。まずそうじゃないしね、別に好きでも何でもなかったし、まあ、やっていくうちになんか、あ、意外と性に合ってんだなみたいなことにはなったかもしれないけど、はいはい、
まあまあでも そのパターンもあるか。
完全に好きでも何でもなかったし、うん、何ならバカにしてたし、オカルトとか、
ね、今でもバカにしてるもんな。
そんなことないよ。え、全然そんなことないけど、何、やめてもらえません。で、かつ、うん、そんな好きで好きで寝ても覚めてもやっていたらちゃんと食べれるようになれましたってさ、
うん、
言って、
うん、
あ、そうなんだってさ、まあこんなクソ丸メガネ44歳おじさんの言うこと信じないだろうけど、もし信じちゃう子がいたらさ、あ、じゃあそうすればいいんだってなって、人生破綻したらあなた責任取れるんですか。音楽ロックバンドの夢とか追いかけて、 YouTuber の夢追いかけて、だって吉田さんがそう言ってたもんって、
はいはい
はい、って44歳になってもこんな平日の朝からネットラジオを撮るような人間になっちゃったら責任取れるんですか。でも正直に言って、
うん、
その正直に言ったことでどう判断しようが、まあ、それはしょうがないじゃん。
まあね、
嘘ついて変なことを信じ込ませたらそれは罪でしょ。
そうかそうか、
うん、ごめんなさい、ちょっとあのこのことになると笑いとかの方向に持っていけないんで、真面目に話しちゃって、
いや悔しかったんだね。
そうだよ。あ、でもね、本当にあの真面目な話、まあ、どこの高校もすごく良かったんですけれども、あのもしこれあの有益な情報としてね、 この40人ぐらい聞いてるリスナーの人たちで、まあほとんど別に子供部屋おじさんとか子供部屋おばさんしかいないけど、中にはお子さんがいる方もわずかながらいらっしゃるじゃないですか。
はいはい。
で、生物とか虫とかそういうことにすごいこう、まあ親から見ても心配になるぐらいハマっちゃう、まあまあジェンダーはあれですけど、まあ男の子とかは多いじゃないですかね。尾瀬高校ってとこすごい良かった。
あ、そう、え、それ生物とかその昆虫とかに対してって話？
そう。
あ、
この自然あふれるところでね、尾瀬の方でね、水上温泉とかのもうちょっと東の方ね、
うん、
の
水場所とかもあるしね。
だからそ、まあドンピシャでそこではないんだけどね、はるかな大勢ではないんだけど、うん、まあそこに近い、そこと水上高原の間ぐらい、水上、うん、そうね、水上温泉の間ぐらいのところで、設備も整ってたし、もう本当にね大学レベルの研究とかをしている中で、そこへの質問してきた子はやっぱなんか森下さんそうやって階段で食べていけるようになったって言ってますけど、うん、まあ、自分も虫で虫を仕事にして食べていきたいと、
う
ん、虫
めちゃめちゃいいじゃん
について、
うん、
ね、研究で仕事にしていきたいと、
うん、
吉田さんは どうやって食べていけるようになりましたか、まあ、これはあの先生からの質問じゃなくて、本当にその子は、うん、あのマジで新聞とかに載ってるような虫の新種を発見したりとか、琉球大学と一緒に研究したりとかしてる、うん、多分その先生も後から教えてくれたけど、まあ、その界隈では有名な子だと思うんだよね。高校3年生だけど、なので本当に心の底から出た質問だと思うんだよね。まあ、俺みたいな性格からすると、虫で食べていけるのは難しいかもしれないけど、階段なんてさらにだよね。それで食べていけるっていう人間って俺初めて見たわ。よかったらお前みたいな貴重なサンプル、俺の心の標本に留めておくから。
うまいんだか下手なんだか分かんないな。
そんな珍種、珍種の虫初めて見たから、
気中をね、気
中を初めて見たから、なんかその生態を教えてくれやって、
うんうん、
いうことだと思うんだけど、まあまあそれはあのちゃんと真面目に答えましたよ。8年頑張れば食べれます、
うん
うん、私ね、ある芸能人の人からね、あのまだ若い時、うん、全然食べれてなかった時ね、階段で、うん、ある芸能人、大物芸能人から言われたんです。
うん、
8年コツコツ頑張ってればとりあえずその仕事で食べられるようにはなると。あの、まあお金持ちになるかどうかはすごい大成功するかはともかくとして、まあまあとりあえず食べていけるようにはなると。
うん、まあ、だから8年続くってことは、ね、最低限の暮らしはあれってことだもん、ね。
まあでも実際それで俺はそれから階段を始めて8年目にバイトを辞められましたからね。
うん、なるほどね。
はい。まあ一応
主婦の友
ちゃんね。うん。婦人画報社ね。
ああそれか。
吉田健って受からないよ。ね、
そっかそっか、
っていうことを話して、
まあね、
で最後にその大物芸能人っていうのは、
うん、
シティボーイズの鬼太郎さんですって言って、おーってなるかと思ったらシーン、
そう、あんま知らないもん
ね。あのドラマでよく出てるおじいちゃんの、ちっちゃいおじいちゃんだから、あのみんなもちょっとね、あの注目して、あのドラマとかね見てみたら多分出てると思うよって慌てて付け足したけど、
うん、仮面ライダークーマのおやすさんだよってね、
シーン。若者だったらあれでしょ、で池袋ウエストゲートパーク、
あ、そうそう、そうだね、そうだ ね、
若い人たちだったらね、うん、それ出せばピンとくるだろうけど、
うん、あれだよね、昆虫とかだとそうだけどさ、これがやっぱ鉄道とかだとね、もう昭和鉄道高校か岩倉高校に行くしかないもんね。
まあ、そういうのあるんですか、初めて知りました。
あるある、あのうちの弟が言ってました。
ああ、なるほどなるほど。まあ、でもこれ鉄道職員になる人で鉄オタをこじらせてってなるけど、別に鉄道職員だったら全然親も安心できる職業じゃないですか。
そうですね、まあ、うちのは逆にそこに行って、はい、うちの弟はそこに行って、はい、鉄道職員にはならなかったんで、
はい、
うん、
いやいや、いいじゃないですか、立派ですよ。ね、まあまあ、で、うん、で、まあまあ、有益な情報として言ってくと、尾瀬高校はすごい環境も整ってるし、周りに自然もあって、そういう研究の環境も整ってる、本当なんか大学みたいな感じのね、うん、設備も、すごい良かったし、あと剥製がたくさんあった。剥製がめちゃくちゃたくさんあった。なんか地元の人が持ってきちゃうんだって。持ってきちゃうって言い方、今してなかった。ごめんごめん。持ってきちゃうって言い方してなかった。うん、持ってきていただくれて、
うん、
だし、なんか、そこに、まあ、ちょっと遠いけど、なんかもう、周りでホームステイみたいにして暮らせるんだって、うん、受け入れてくれる家があるから。
うん、
だから、まあ、その地域の子になって、暮らせるから、自立心も育ちますし、で、別に土日だったら、帰れる距離なんで、東京とかね、2時間半ぐらいで帰れるから、で土日はみんな帰ってるし、で公立高校だから無料です。
なるほど、そうか、そこだよね。
そんないい環境で無料ですから、で生活費もかからない、まあ、ちょっとはかかるんだろうけど、お小遣いとかね、うんうん、でも多分下手したら家にいるよりも生活費はかからない。
なるほど。
そういうさ、それ虫に夢中になってるさ、アス、うんうん、アス、あ、ごめんなさい、
アス？アス？
アスが楽しみな。
はいはい。
こう、うん、とかを家から追い出すんじゃなくて、何？
隔離でもなくて、
独立心を育てるために。
独立だ。うんうん。
お金もかからずできるんだから、そのさ、ほら。うん、あの引きこもり引き剥がし代行業者とかに頼むより、うん、これ聞いたら怒られるぞ。
いやでもやっぱさ、そういう選択肢で、うん、人生変わるっていうのは絶対あるよね。
あるある。だってその俺に質問した子なんかは本当に有名な子だからね。
そっか、いいな。まあね、
まあ
よ、
うんうん、まあまあいるしね、実際周りにその虫に夢中になっている子とか、
うん、
知り合いの子とお子さんとかで、
うんうんうん、あ、
中学生になってもそれだったら、
うん、
まあまあある程度心配するところもあるかもしれないけど、まあそういうルートが今はねあるから、変に公立高校行って疎外感を覚えるよりも全然、うん、いいですよね、
うん、なんかさ、あれでも最近は結構やっぱそういういいとこ伸ばしてあげようって思ってあげる親が昔より増えた気がする、ね、
う
ん、
まあめちゃめちゃ増えたし、そういう環境も実際教育が整ってるからね、うん、いろんな選択肢が
多分それって、うん、それこそクレイジージャーニーとかの見て、アリの学者さんとかさ、
うん、
そういうなんかいいとこ伸ばして、まあ、立派になってる人とかが、ね、昔より可視化されることは結構増えたような気がするからさ。
確かにね、今 N 校とかすごいでしょ、うん、入学者、うん、
見たよ ね、うん、ほらあの先月さ、ほらスネークジャパンスネークセンター行った時に、
はいはい、
夜のナイトツアーだったんだけど、うん、
すごい暴力的なヒゲの人いた。
だその人はいなかった。いや、さ、集まってる人たちが、はい、やっぱさ、ちょっと変わってる系の人が多いのよ。
はい、
ヘビ爬虫類マニアみたいな。
はいはい、
でそんな中で、なんかさ、高校生ぐらいの子なんだけど、うん、男の子なんだけど、見た目は普通なんだけど、明らかに言動はちょっとはしゃぎすぎみたいな子がいて、
うんうんう
ん、で、なんかお母さんと一緒に二人で来てたんだけど、なんか一方的に話してんだよね、お母さんなんか、
はいはいはい、
うん、あ、これはなんとかボールバイソンで、え、マジかよ、これもいるのみたいな、
うん、
で、
ありますありますその心の声までちゃんとダダ漏れしてしまう、う
ん、でなんか
古き良きオタクの、
なんか
古き悪き
物販コーナーで、はい、僕ヘビの T シャツ買おうと思って探してたら、うんうん、なんかその子が隣にやっぱ買おうと思っていてさ、うん、したらなんかさ、いやこれなんとかバイソンのこの T シャツいいんだけど、これちょっと S サイズはちょっと入らないかもしれないな、みたいな、
うん、
あ、みたいな感じで、うん、なんかさ、結構僕にも話しかけてきて、
あ、話しかけてきたわけね、
うん、でなんかやっぱりヘビはどういう欲ですかね 感じで。
はいはい。仲間がいたと思って。
で、いや、でも、それをすごい、その一緒に来てたお母さんが、うん、結構ね、伸ばしてあげようってする空気をすごい感じるんだよね。
はい。
でも、お母さんはそんなにヘビ別に興味はない。むしろちょっと嫌い寄りっぽかったんだけど、
うん。
だからさ、なんかそこはいいなって思いながらね、ね、なんか。
そんな変な人に話しかしダメでしょ。ちゃんと社会性も社会性でね、
うん、
伸ばさなきゃいけないから、あまり、まあまあね、知らない人に話しかけちゃだ、
うん、
ね、まあまあ別に話しかけていいんだけど、そういう、うん、別に電車の中とかじゃないからね、
うんうん、
そういう場だから、
どうしようと思ったのね、きっとそのみんな自分と同じぐらいヘビが好きって思ってると思う、うんうん、買ったアクスタを見せてもらいました。
そんな瓶底メガネとか矯正とかしてる女の子撮ってる映像を作ってる人に変態に話しかけちゃダメでしょって、うん、まあなるからね、そういうところも、まあ一応ね、社会性は社会性でどの仕事に就くにしろ絶対必要ですから、
うん、まあまあ、でもね、まあ、僕はね、微笑ましいなって思いながら、はい、このああ頑張って、マジで頑張ってほしいなって思いながらこうあれしたけどね、やっぱその伸ばしてくるのは大事よね、本当ね、
うん、まあ階段やってる人間が何言ってんだって話ですけどね。アウトロー、かっこいい意味のアウトローじゃなくて、本当に社会の方から追放された人間が何言ってんだって話です
か、ね、はぐれ者ナンバーワンが、
ね、わざと自分からはぐれ者になったわけじゃなくて、本当は社会の中でね、生きていきたかったのに追放されてしまった。
はい。
三角コーナーの裏に住んでるゴミ虫が、何を言ってるんだって話ですけどね。
はい。
こういうふうにしていくと、変わり者と見られていることも、才能を伸ばせて、社会の一員になれるかもしれないねって。構成員として成功、ね、みんなから。もう尊敬を受けるで、ちゃんと食べていける立派な職業になるかもしれないねっていうのはね、
そうだね、
何を言ってるんだって話ですよね、
はい、いろいろ考えてらっしゃいますね、
はい、そうですよ、うん、
はい、はい、
まあまあまあまあ、まあ、もちろんもうアウトローの見方ですから私は、
うん、はい、
は
い、いやだからね、まあアウトローはぐれ者といえばさ、
はい、
まあね、もうそんなちょっとそのね、今いい話というか、こんなこと日常考えてるよみたいなちょっと真面目な話されてましたけど、
うん、
まあね、僕はもうその間に本当に今ねやってるスーパー戦隊50作目の、
はいはい、よく話してますよね、ま
あ、そう、うん、ナンバーワン戦隊50じゃっていうのがあるんですけど、
ほう、
うん、まあね、前提としてこのラジオでは何回も言ってるけど、うん、あんま面白くないんですよ今まで。
いやいや、その前提やめなよ。結構評判は別に悪くないですよ。
評判悪いですよ。
え、そうですか。
要はね、もう50年ずっと、まあ厳密には違うんだけど、うん、50年ほぼずっとやってるからの50作目っていうことで、
はい、
記念作なんですよ。
うん
うんうん、だからさぞや気合を入れてやるのかなと思ったら、
うん、
あれ意外に面白くないみたいな感じの作品だったんだよね。
まあまあそう言ってますけど、あなたはね、
うん、はい、でそこでなんかさ、で今回
うん、
女性隊員が黒なんですよ、史上初の黒、
うん、
で50ユニコーンっていうのが黒でいるんだけど、
はいはい、
その役者さんね、役者さんを、はい、レッドのスーツアクターの人、
レッドの役者じゃなくて変身後のスーツアクターも確かにいますもんね、うん、戦隊ものとかって
中の人ね、
うん、
うん、その人2人が、
うん、
のほど
肝心なところが途切れてるんですけど、だからいつもそうなんだよな、
不倫の報道が
まるで妨害電波にあってるように不倫ですね、
はい、
はい、
出ましてね、
確かにそれはもう結構あちこちでニュースになってましたね、
そうなんです。
そんなことが本当に起こるんですね。
ね、最初の段階で、
はい、
まずこのレッドのスーツアクター浅井さんっていう方なんだけど、
はい、
その人はあのね、ドンモモタロウの中身とかもやってます。
ああ、はいはいはい。はい、まあ、と有名な人らしいね。
そう、あとルパンレンジャーとかね。
ああ、はいはい。
うん、
はい、
で、なんか、で、その人が、はい、ちょっと前に、
はい、
50ジャーの、20何話から、で、はい、ちょっと途中降板しますっていうプレスリリースがあったのね。
はいはい。
で、それは腰の持病がいかねてからあったんだけど、
うん、
悪化して、
うん、
もう続けられなくなったから、
うんうん、
ね、何話からは別の人がやりますみたいなお知らせがあって、退所しますみたいな、
うんうんうん、
で結構その時特オタの中でもスーツアクターオタみたいな人がね、もう X とかで浅井さんもうありがたい、浅井さんがいなければ私はこんなに好きな作品に会えませんでしたみたいな、
本当にそういう喋り方すんだな、スーツアクターオタは違うだろおそいつありがとうございます、おそいつありがとうございます、どっちもでしょ多分、
私の中ではドンモモタロウは永遠に浅井さんですみたいな、なんかそういう感じの、
あと2回繰り返すやつで、ドンモモタロウは永遠に浅井さん、次永遠に浅井さんです、2回繰り返すからそういうやつ、いやいや、じゃ褒めてんだよ
でね、はい、そうで結構ね、そのね、なんか、はい、残念ですみたいな、
はい、
そんなムードだったんだよ。
はいはい、
したら、そのしばらくして、その週刊文集で、その不倫報道が出て、
うん、
要は、
うん、
まあ、腰痛はもともとあったらしいんだけれども、
うん、
それが原因で降板するっていうのはカバーストーリーで、
はい、
これ、不倫がなんか、バレたらしいんだよね、その浅井さんの。
あ、奥さんにバレた。
は
い、
うんうんう
ん、アクターの方の、ね、奥さんに、
そうで、そこでなんかこの訴訟沙汰みたいになってるから、
うん、
結局まあスーツアクターの方を東映は切ったみたいな形だったんじゃないかって言われてるわけ。
はいはいはいはいはい、
うん、
俺見てないから分かんないんだけど、
うん、
ブラックの女の子今森麻耶さ
ん
は続投してるわけ、
うんうん、してるんだよね。でまた良くないことに、
はい
はい、今森さんの役柄が、
うん、
まあ、ハイクラスラグジュアリー名探偵っていう名前なんだけど、
はい、
あのね、役とか性格的に、
うん、
あざと女子で、
うんうん、
であとね、なんか、まあ、公式には言ってないけど、インタビューとかだと、うん、もろ言ってるのが港区女子ですって言ってるのね。
ええ、ダメでしょそれ。
でもね、結構東映の、
うん、
なんていうのかな、スピンオフ的なインタビューとかだと、うん、普通に港区女子って言葉出してんのよ。
でもさ、そういうふうに普通に言うってことは、港区、うん、本物の港区女子じゃないんじゃない？港区が好きな、ああいうお店が、ラグジュアリーな店が好きですみたいなことで言ってんじゃない、
まあ、多分、
本当のさ、
うん、
定義の、競技の意味の、本来の意味の港区女子って、だって売春婦じゃん。
いや、だから、
そう。それちょっと一応突っ込んでほしいんだけど、そうじゃなくて、これさ、本当に、
いや、でも、
問題になるから。
でも僕たちそう思うじゃん、正直。
あ、ごめんなさい、知らないからね。1ミリもかかったことないから、本当、差別と偏見で言えば、そう思っちゃうじゃん。
いや、だから、東映の解像度も若干低いのかもしれない。
ああ、東映の人たちも、そういう人と関わってなさそうだもんね。いや、偉い人とかはパパ活してんだろうけどさ。
うん。
運じゃなくてだからもう
、はい、でね、はい、いやだからそういう役だから、
はい、
余計になんかさ、
はい、
ね、その報道が出た後にも、
うん、
普通に放送されてんだけど、
うん、
なんか昨日とかの昨日も放送があったんだけどさ、
はい、
お金持ちのお医者さんに対して、
うん、
突然目の色が変わって名刺を渡すシーンがあった
。はいはいはい。
そんなのとか、すごいこう、あざとい感じとか。
まあまあまあまあ、我々が想像する港区女子っぽい感じ。
うん、逆にね、
うん、
逆に、まあ、ちょっとエロいけど。
まあ、永野芽郁とかのね、
うん、
出演作を今から見返すと、 エロいのと一緒で、うん、
その現象は起きてしまってるんだけど、はい、正直これからどうなるか分かんないよ。
いろいろね、細かい突っ込みところあるんだけどね、そのユニコーンって純潔の象徴じゃないですかとか、
バイコーンだよね、どちらかといえばね。
そうね、いや、まあ、そういうのはとっさに出てくるのはキモいな。
でもね、
だしね、そのアクターの人も腰痛が持病な割には腰をたくさん使って出したんですね。それで悪化したんじゃないですか。
うん、ね。
それで悪化したんじゃないですか。それで悪化したんじゃないですか。両方。
で、良くないことに、はい、東映って2、3作前ぐらいから多分制作体制を結構一新してて、
はい、
めちゃめちゃ早撮りしてるんですよ。
ああ、もうあのね、今までだったら放送、うんしている中でだんだん撮っていくってい
う、そう、要は今まで撮って結構このライブ感って言葉でよく言われるんだけど、うん、あのほぼほぼリアルタイムでもうね、放送の2週間前ぐらいにやっとできるみたいな、
あ、
そういう感じだったらしいんだよね。
すごい、本当にやって候なわけですね。
そうで、だから結局それの良かった点とすれば、うん、そのネットでバズったりとかするとそれすぐに反映できたりとか、
はいはい、
だからなんかキャラがどんどんいいキャラに変わっていくみたいなこともあったんだけど、
なるほど、
ただ同時にやっぱりストーリーがめちゃめちゃになったりとか、
まあね、ドンブラザーズとかなったらいいんだろうけど、
そう、主に井上俊樹のせい、
あ、井上俊樹のせいでね、はい、
だけどそういうのもあったり、まあ、あと一番はその役者さんとかスタッフの、
はい、
そういう働き方の
過酷さだよね、まあ、ちょっと危なっかしいもんね、それね、
うん、でなんかそういうので、まあ、結局いろいろ刷新して今早撮りすごいしてるっぽいんだけど、うんうん、やっぱ悪いとこが今回出ちゃったよね。
最悪のタイミングで最悪の事態に、
うん、もう今30話放送してるんだけど、うん、どうやら40話ぐらいまで撮ってるらしいのよ、
はい、
でまあ全体で50話ぐらいだと思うから、うん、ね、この撮っちゃった10話分をどうやらそのまんまやりそうな気はするんだけど、これまでな、
そこで飛行機事故で死んだりするのかな、ブラックが。
いやだからね、敵幹部のブルケちゃんっていうのがいるんだけど、うん、
はあ、
マルピさんっていう子がやってるブーケちゃんっていうのがいるんだけど、
はいはい、
あのね、それがその子もね、その子も可愛いんですよ。
おお。
なのでその子が光落ち、
ああ光落ち、
そう、はい、すれば熱いかなとは思ってるけど、
その代わり今森麻耶さんがいなくなる。
なんかね、もうね、今森麻耶さんの50ユニコーンの話ってほぼほぼ終わってんのよ、その個人の因縁みたいのは、
うん、
であと妹がいる設定だから、
うん、
その子でもいい、まあ今森麻耶さんがこのまま出るかどうかちょっと分かんないだけど、ネットとかだとそうやってマルピ光落ち派と妹おとちゃんっていう妹、うん、妹が交代する派、
はい、
うん、あと今森強行派と、
はい、
三つ子の今争いが起きてますけどね。
TikTok 見てると確かにあざとそうな子ではあるね。いい意味だよ。
めちゃめちゃ可愛いでしょ。
もちろん可愛いですけど、
うん、
もちろん可愛いけど、でもちょっともうおじさんは、うん、もうちょっとここまで来ると胸焼けがしてくるかな。
ちなみにはい、ご相手の浅井さんってのは40、
ごめんなさい、40いくつですか。
41歳です。
はいはいはい、
うん、
いやね、まあ
ね、
なんかね、いい、まあ、夢のある話と夢のある話かもしれないけど、新川優愛さんのさ、9歳年上のロケバスのドライバーと結婚したみたいなのと似て非なる話ではあるからね。
そうだね。
はい、
いやー、なんかでもね、うん、そうなんですよ、その TikTok をね見たりとか、あとね、ただちょっと思ってるのは、うん、ここ数回その報道出た後に、うん、昨日合わせて2回放送されてるのかな、うん、で、まあ、編集で変えたりとかは多分できないタイミングと思うんだけど、
うん、
はい、明らかそのちょっとダブルミーニング的に撮れるシーンが多すぎるの。なんか、
うん、
さっきのそのね、あのお医者さんに媚びを売るシーンもそうだし、うん、あとなんかね、あのその前の放送だとなんか指輪がモチーフの話なんだけど、
うん、
なんであんたがはめてんのよって言ってた
ダブルミーニング、まあ、トリプルミーニング的なことだね。そのはめ指輪をはめてるっていうのが、まあ、奥さんに対するなんだろうな、まあ、まあ不倫、何不倫相手がそんなこと言ってんのでもあるし、
うん、
パコパコはめてんじゃねえよっていうセリフツッコミでもあるし、
でしかも、うん、さらにね、恐ろしいことに、
はい、
来週の予告を見たんですよ、
うんうん、
来週の予告はあのなんかね、離婚、私たち別れますみたいな、
うん、
離婚騒動の話エピソードっぽいんだよね、
うん、
だからね、なんかタイミングがちょっと、ね、おかしい、
針の後ろですねそうね、
うん、あのもっと言えば敵の今回モチーフ結婚なんですよ。
敵のモチーフが結婚、
そう、ブライダンっていう、
はあ、
まあ、ブライダル的な、
はい、
なんかね、全部結婚式モチーフの敵なんだよね、あの幹部がね、
はあ、
でその中でも仲良すぎてこの一体化してる幹部がいるんだけど、
うん、
そいつらが今回私たち別れますっていうエピソードっぽいんで、
ね、ああ、はい、
うん、でさらにはその今森さんメイン会っぽいから、
うん、
だからね、ちょっとね、タイミング、こういうなんか変なタイミングってあるよなってさ
皆さん楽しんでおられるようで何よりですさぞかし楽しいんでしょうね皆さん。
めちゃめちゃめちゃうちのパートナーちゃんは実況いたみたいな、見ながら見て
ました 、はいはい、まあ、楽しいよね、確かにね、
ね、なんであんたはめてんのよ、きたーみたいな、
来た、ね、はめてんのはめてんのはめてんのでもうバーって20レスぐらい埋まるような
お前が言うなみたいな、
はい、
来たりとか、
楽しいよね、もうね、ニコニコ動画とかがね、まだ全盛期の頃だったらさぞやニコニコのコメントとか盛り上がるだろうね
そうだけどね、本当どうなってくんだろうなっていうのは思いますね。
記念祭でね、そういえばなんかまとめられてるような雰囲気出ると思うなよコメンテーター的な、
はい、ね、本当に動向が気になりますね、はい、
戦隊シリーズの記念すべき作品、一体どういうことになるのか動向が気になりますね。はい、じゃあ次のニュースです
いやでもさ、それですごい思ったのが、はい、やっぱし YouTube の悪いところ、
うん、
このサムネで大げさだったりとか嘘サムネ作って再生数稼ごうとするやつ多いんだよ、
うんうん、
でなんかね、今森今や戦隊全員と寝たみたいな、そういう嘘のサムネで速報とか書いてある、
はいはい、
で実際それ見てみると、なんで、え、嘘でしょ、うん、って思
って、めっちゃつられてる、
なんか変な自動音声みたいで、
うん、
ね、全然今までの気質、ね、
経緯を
出てるでし
ょ、情報を、
そうそう、大変なことになってしまっているみたいな感じので
肝心のそのサムネの話はしないわけ、
しないしない、全然嘘嘘、釣りサムネだよね。で今50社で調べるともうそういうのの方が逆に出てきちゃうんだよ、
は
い、
あ、
だからやっぱりそれは子供にとってはそれこそ良くないよね。
確かに、
うん、
やばいね、
うん、
もう現に末法の世
そうですね、本当にね、
現に末法の世だよ
もうだからね、会長が講演とかをしていろんなことを、うん、こうアカデミックなことをしてる間、
うん、
まあ僕見るだけの素人、僕はね、素人なので、うん、そんなことばっかしてました、本当に。
まあ、素人も発信していいと思うけどね。
もう、
うん、SNS ってそういうもんだからさ。俺は全然素人。てか素人が発信すべきだと思うよ。
みんなみたいな。まあ、でも、ああいう、でも、ああいう心理になってしまうんだろうね、やっぱしね。
まあ、話はガラッと変わったわけね、今。
うん。
チョコレートプラネットの話になってるわけね。
はい、ね
ね、いやいや、まあまあ まあ、前段として謝ってください、菅田さん。
何が？
アインシュタイン稲田さん乗っ取られたって嘘だと思ってたでしょ。俺は信じてたよ。俺は最初から稲ちゃんのこと信じてたけど、菅田さん嘘だと思ってましたよね。
全然思ってた。
謝ってください。嘘、うん、謝ってください。あと、はい、謝ってください、うん、
で、これこれさんがそれで今ね、はい、結構言われてましたね、やっぱしね、
うん、はい、ちゃんとね、ダメですよ、謝らないとね、これは、
はい、
嘘だと
思
って、ね、ま
あ、
したり、
逆に本当にあるんだと思ったよね、
うん、
乗っ取りね、
あります、うん、あと、加トちゃんの奥さんにもちゃんと謝ってください、ちゃんと謝った、ご裁量だと思ってたでしょ、俺は初めから信じてたよ。俺は初めからもう本真実の愛だと信じてたけど、あんた資産乗っ取ろうとしてる悪い女だと思ってたでしょ、加トちゃんの奥さん。
え、だってさ、それこそあの当時の2チャンネルとかすごい貼られてた、
うん、
なんかゴリゴリのタトゥー入った男たち、
はい、
友達、うん、あの奥さんの、
うん、
なんかの中心に一応加トちゃんがいて、すっごいちっちゃいの加トちゃんが、
ちょこんとして、なんかもうあのぼったくりバーで、
うん、
こんなお金払えないよって言ったらゾロゾロ出てきて囲まれてしょぼんとしてる図みたいな、
いや、その写真とか、
うん、
あとあの印象残ってるのは、あのパチンコ屋さんの営業に加トちゃん来てて、
はい、はい、
あのハメ面と眼鏡かけて、
うん、
なんか島のところこう歩いてるんだけど、パチンコ、うん、なんかそれもすっごい寂しいのよ、なんか、
うん、
みんなパチンコしてなんか一別もしてないし、
これ奥、それを奥さんのにやらされてると、
そうそう、だからその見るとさ、
いやいや、信じちゃうのも仕方ねえだろうって、信じちゃうというか疑っちゃうのも仕方ねえだろ
う
って、
うん、でしたよ、
違いましたね、
ね、違いましたね、
もう当時より元気になってますからね、奥さんの食事のね、ね、うん、すごく栄養管理士の資格も取って、
うん、
すごく献身的な奥さんとの生活によって。
はいはいはい。だよね、だから。
二人に謝ってください。
まあ、はい。お二人、本当すいませんでした。あと、ついでに、あの、個人的には、あの、工藤静香さんにもちょっと、
ね、どういうこと、ごめんごめん、それは何
なんかキムタクさんあんまし幸せそうじゃなさそうだななんて思ってたことあったんだけどそれもよくあるあるで、はい、2チャンネルで、
はい、
あの速報工藤静香の飯まずそうみたいな、
はい、まずそう速報なのお前の感想なのそれ
いやいや、よくそういうスレッド立ってたんですよ。
はい、いやいや、だから
そうするとそう
なんかスレ主に対して言ってるんだけど、
そうだけど、うん、でそれもやっぱ僕それも流されて、うん、なんかちょっとあれだなと思ってたけど、
うん、
なんかすごい今キムタクさんいい感じになってるもんね。
ね、
あの
娘さんたちもね、立派にな
って、そう
で YouTube もね、私もちょっと見てますけどね、その伸び伸びといい感じで、うん、ね。ね
全部が細かすぎて伝わらないで、伝えなんかやれそうなシーンの連続だよね、
はいはい、店員さんへのちょっとね、ちょっとつっけんどんだけど優しい態度とかね、いいじゃんこれ、あ、めっちゃ欲しいよこれうまい、でしかもうわすごいこれ美味しくて、これ香ばしくてなんとかって言わないんだよね、パッて食べて、
そうそうそ
う、うまい、これいくらこれ全部買っとくわ、あ、3つ、うん、ちょっと家族の分含めて3つ、
そうそう、だからそういうのとか見てて、あ静香さんごめんなさいと思ったりはするね、はい、だその3人にだから僕あの合同会社ハトメア的には
合同会社ハトメア
会社として謝っておきますね、
あ、法人として
法人としてそう
それはもう俺でしたら初めて聞いたんだけど、菅田さんの会社はハトメアっていうんですか、
はい、そうそうですそうです、はい、あのまあいいですそれはあのだけど
由来は
あの
ハトメアの由来は
歯と目を取ってるから
です、マジだ怖ハトメ屋根屋号の屋根
屋根そうはい、
歯と目とあそか欠損腕とか、
それを入れようとしたんだけど、はい、 なんかうまくなんなかったし、まあメインではないから、
はい、
えず、
まあ私欠損だしね。
そうそうそうそう。
だからない、ないことがすなわちこうメタ的に表してる。
さすがだ。あ、それ後付けでちょっとそれ。うん、入れとくわ。
ウィキペディアに書いといて。
はい。まあまあでもね、はい、そうよ。だから、まずじゃあその稲田さんとか、
うん、
謝りました。じゃあその後の話だ。
はい。その流れでね、出た言葉ですからね、素人は発信しない方がいいっていうのは。
うん、ねえ。まあでも少なからず思っちゃってるんだと思うよ、そういうふうに。
まあもちろん本音でしょ、うん、ね、別に思ってもいないことをなんか全然反対のことを、心とは反対のことを言ったでは全くないでしょ、うん、
まあそれを言うことでどうなるかが想像できん、ちょっと良くないのかなって思っちゃいますね。
参考になります。まあまあプロですからね、鳩目屋の社長としてはね、うん、
いやいやいや、ねえ、僕だって口に出せないようなこといっぱいパートナーちゃんには話したりしてます
よ、それは。それはね、もちろん、
うん、だけど X とかには絶対書かないでしょ、
はい、
だそれは大事だと思うけど、うん、
そう、謝罪動画もね、もうなんか
滑ってるよな。
まあ滑ってるっていうか、まあこの面白いでしょ感は出さない方がいいのになとは、はいはいはい、あの素人ながら思いましたね、
うん、
ちゃんと真面目にやってるけど、うん、その客観的に見たら変だよね、だったらみんなもこんなに突っ込まないと思うんですけど、
う
ん、
そうだね、
ちゃんとこれ面白いと分かってやってますのをアピールしちゃってるからね、はいはいはい、うん、そのプロの、まあ、プロのはずなのにね、プロの一流のプロのはずなのにね、
うん、それが照れ隠しなのかもしれないね、なんかその照れ隠し的にそう出ちゃったのかもしれないね。
まあムカついてるからでしょうね、
うん、まあでもさ、それってやっぱしほら、何個か前のラジオで、
うん、
あの水曜日のダウンタウンが変化してった話してたじゃん、
はい、もう
大ちょっと芸人の、はい、そのキャラクターとかよりになってってるみたいな、うん、
もうさすがにみんなはあれが本当のドッキリだと思ってる人いないよね、
うん、
いるかな、でもいるのか、それもその時話したけど、8割の人はこれは嘘ですって言わないと絶対嘘だと疑わない人が世の中の8割の人だからね、
うん、そう、でもなんかちょっとああいう番組もやっぱりその、はい、なんか芸人様みたいなさ、
はい、
なんかそういうのをちょっとね、本人がちょっと増長しちゃう感じを、
はい、
原因なのかなって思ったりするよね、なんとなくね。
ごめんなさい、どっちの方、そう増長してる感じをいじって
るってこと、すごい、その、いや、なんか芸人が特殊な存在みたいの、
うん、
その芸人の番組で出しすぎるじゃん、
うん、
なんか、うん、なんかあんまそういうのが良くないよなと思ったりとかはしますね。
河原乞食であるっていうことをちゃんとね、いつの何時も忘れないように私はしてますけどね。
うん、うん、そうね。はい、
リバーサイドベガーであることをね。
超かっこいいね。
I am リバーサイドベガー。ドン。最後の映画のビギニング。はい、吉田裕貴ビギニング。
もうついにそれをあの底の身にて光り輝けるように言えるようになったみたいなね。そういう終わりでしょ。
そうこうどん底に落ちるんだけど、そこから這い上がって最後、はい、アイデンティティを確立して。
いいですね。
I am リバーサイドベガー。ドン、タイトル、
そこで初めてタイトルが
出る、そう
そう、経営の映画だ、
でスタッフロール、
はいはい
はい、はい、いやいやいや、まあ本当にこのラジオでしか言わないですから、こういうことは絶対他のイベントとか SNS では言わないですから、40人しか聞いてないから言えることですからね。だからこれも何回も言ってますけど、王様の耳はロバの耳の穴ですから、あのだから逆に収益化する気はないですよ、何ていうか、その本当に、うん、本当に少人数にしか聞いてもらいたくないから、
うん、
マジで困る、これ何千人とか聞いたら、それこそなんかほら仕事関係とかご近所さんとかさ、ほら 子供の学校関係とか、うん、マジで困るからね、うん、
そうなんだよね。僕も結構さ、その何この前も25年ぶりぐらいに大学の時の先輩に3人に会ったんですよ、
うん、
でなんかさ、その場のノリとかでなんか SNS とか交換しちゃったりとかするんだけど、このラジオ聞くじゃんって思うとさ、その時の話とかできなかったりするもん。
いや本当にね、
うん、
尾瀬高校の先生とか聞いてないよね。
まあでも、はい、でもさ、それ正直さ、その階段をやってる人をそういう、はい、まあ生徒への教育の一環として呼ぶ感性がある人だったら大丈夫でしょ、う
ん、まあね、
うん、まあ、なんかそれって裏話的に聞きたいんだけど、
はい、
なんか階段もちょっとサービス的に何個か話したりするんでしょ。なんかその階段って事前に制限あったりするんですか。なんかこの学校に区別があったとかそういう話はやめてください。
いやいや、そんなの別にないですよ。
あ、そうなんだ、
うん、まあ、関わってる人が多いからね。もともとだから財団法人の一橋なんとかっていうその、
はい、
小学館とか集英社とかの一橋系の出版社の財団がやってて、うん、でかつ広告代理店も入って、かつで新聞社の主催なんで、うん、だから新潟だったら新潟日報とか、群馬だったら、うん、上毛新聞とか、
はいはいはい、
の主催でもあるから関わる人が多いんで、まあ、そこなんていうかな、誰かがこう仕切ってるってわけではないんで。
ああ、まあでも逆に信頼されてるってことね。それだけこうあれだもんね。
まあ普段は小説家とかね、作家さんとかがやることなんだけど、うん、ただまあ私はさっきから言ってるようにそこに関しては素人じゃないんで、はい、めちゃくちゃ場に合わせて喋りますので、
うん、それまあまあそれができる人っていうことで呼ばれてる側面も絶対あるよね、はい、そこを事前にジャッジされててっていうのはあるかもしれないね、
まあ、まあもちろんそれができなかったら呼ばれてないだろう、うん、でこいつできなさそうだな、うん、やべえなと思われたら呼ばれてないだろうからね、
うん、そういうことだよ
ね。ちゃんともう、うん、場に応じてケースバイケースじゃない、なんていうんだっけ、うん、
その臨機応変 に、
ね、
うん、
英語でなんか英語でなんかなんだリバーサイドベガーじゃなくてなんだっけ、ね、
はい、
ちゃんと やるので、このラジオで言うようなことなんか言うわけないので、社会から無視されたもここでちょっと人いじりくすぐるかって、スパイスちょうどいいバランスで言ってるんで。ラジオネーム濃いめ多め、
はい、
20代男性の方ですね。吉田会長、菅さん、いつも楽しく会長しております。20代会社員の濃いめ多めです。
ありがとうございます。
今回は友人が体験した不思議で少し怖い話を思い出したので投稿させていただきます。題名、恐怖の聖水、かっこ恐怖の聖水、
はい、
かっこ長かったかな。これは僕の大学時代の友人 G が体験した話です。 G は一浪していて僕らより年が一つ上、かつ浪人中にもアルバイトをしていたそうで比較的お金を持っている友人でした。そんなある日、一限の語学の講義が始まる前のこと、 G は僕の隣に座るとこんな話をしてきたのです。お前は女の子からいじめを受けるスタイルの風俗、M 性感、知ってるか？僕は当時、親父からソープランドについては、あれはいいものだ、と聞いていましたが、その時の僕は童貞真っ盛りだったので、ソープランド以外にも風俗ってあるのか、と興味津々でした。ちなみに当時はソープはおるか、デリヘルすら行ったことのない童貞でした。素人童貞ですらない、はい、玄人も童貞だと。そして G は続けます。でな、どういうことをするかというと、 まず真っ裸にされて目隠しされるんだ。その後いきなりチンコを握られて風呂まで引っ張られたんだ。シャワーを浴びた後は踏んづけられたり乳首を責められたりして、もう大変だったよ。しまいにはブルブルと振動する小さいラグビーボールみたいなやつをケツの穴に突っ込まれたんだ。もう頭がとろけそうになったぜ。こいつは朝から何を言ってるんだと思いましたが、急に彼の表情が曇り始めたのです。僕はそれに気づき、さらに話を聞くことにしました。ああ、それでな、最後に清水オプションを頼んだんだよ。目隠しされたまま床に仰向けになるだろう。そしたら顔に浄の清水をかけられるんだ。生温かい水分が顔に当たって、俺は最初なんていい気分なんだと天にも昇る気分だった。だけどな、あれって本当に清水だったのかな。もしかしたらただのお湯とか別の液体だったのかも。そう思うと震えが止まらないんだと言い切ったところで講義が始まり、話は終わりました。その後彼はケツにラグビーボールを突っ込まれたことからラグというあだ名で呼ばれるようになりました。
いいですね。
略しすぎだ。彼が浴びたものは清水だったのか、そして尻に突っ込まれたものは何だったのか、今となってはもう分かりません。とにかく不思議なお話でした。以上です。季節の変わり目となりますので、お体ご自愛ください。今後も更新を楽しみにしております。濃い目。 PS、 僕は生粋の巨乳好きですが、貧乏なのでデリヘルは貧乏なのでデリヘルは必ずお任せにしています。それは安いんですかね。
うん、
好みを聞かれたら必ず一言、一番でかいのを頼む。 CV 舘ひろしと伝えています。はい、
なるほど。
反抗してくれよ。だってこれでいいのかな。一番でかいのを頼む、反抗してくれよ。免許がないの
に舘
ひろしね。
うん、はい、これ似てない意味ですけれども、
はい、
たまたまね、偶然 M 星館の話をしようと思ってたの。
それは何よりです。
で、うん、で多分ね、まあ結論から言うと、それ本当の清水だし、指を入れてると思いますよ。
指をラグビーボール、
あ、そうか、指じゃないか。うん、なんか、
まあまあ指も多少は入ってるかもしれないけどね。うん、まあだからローターみたいなやつとかだよね。
うん。
ラグのあだ名の由来となった。
いや、っていうのはね、先日ね、はい、
菅さん、M 製菓のプロなんですか？
いや、
違う。あなたがそういうお店を営んでるようなね、社長さん、店長さんだったら、それ断言してもいいですよ。ハトメ屋って別にそうじゃないでしょ。
もうちょっとハトメは言わないで。
銀行の融資とかも受けてる会社なわけでしょ。
受けれないですよ、うちなんか。
あ、そうなんだ。はい、なんでそんなことは言えるんですか、素人が。
いや、まあ、あくまで僕の一例なんだけど、
はい、
本当ね、先日それこそね、うちの眼鏡の子に、
はい、
出たいんですって言ってきた子がいたのよ。
はい、
でめちゃめちゃ目が悪くて、
うん、
まあ、うちそういう作品撮ってるから、うん、私ぴったりだと思うんですよねみたいな、
うん、
来たこと、言ってきた子がいて、うん、でうちは基本的に通話だけでやり取りする、
うん、
その子の場合はなんか近かったこと、ちょっとね、はい、面接的にあったんだよ。
なるほど。
そしたらもうね、めちゃめちゃ綺麗な子なの。
ほう。
で綺麗、もう黒髪で、もうストレートな黒髪で、
はい、
で目も、目がね、すごいこう、なんていうのか、猫みたいな目。
猫みたいな目。
うん。
はい。
で、一目で、なんか普通の仕事じゃないってのは分かるんだよ。
はい、
はい。まあ、すごいざっくり言うと、強めの子です。なんか。
濃い目多めならぬ、強めの。
そうそう。そう。強めの子で、
はい、
で、結構、もう初対面からタメ口。
はい。
ちょっと見て、この目めっちゃ悪いっしょ。
うん。 見てて。
でもこう、はい、うん。でもこういうのがいいんでしょう。
魔性、魔性の女ですね。
うん。で、僕、正直、その時点で、ちょっとうちの生徒向けじゃないなって。
ああ、確かに。強めの子はあまり、うん、スカツさんのお客さんは、好みでは、
うん。なんかその、コンプレックスに自覚的すぎるのってあんまりなんですよ。
はいはいはい。
うん。まあまあ、それはちょっとまためんどくさい話だから言わないけど、要はね、要は、これはちょっと、うちでは、そう、は
い、
うちでは出せないなと思ったから、まあただせっかく来てもらってるし、まあちょっとお茶でも飲みながらなんて言って、身の上話みたいなのをする流れになったんですよ。まあまあ、
はい。
うん。で、話聞いてたら、その子はその M 星館の女王、うん、
はいはいはい、
女王様的な M 星館の人なんだけど、はい、うん、でなんかまあいろんな話をしてた中で、うん、ね、別にまあこっちとしては正直もう仕事にはならないから帰りたいんだけれども、うん、いろんな話していく中で、うん、なんか僕がふとね、なんかこの、あ、でもこういう感じの女王様なのにネイルとか全くしてないんですね、したの、
うん、
したらもうね、パッとこう目を輝かして、うん、お客様に直接触れる部分だから、ネイルでお客様傷つけたら、それだけは絶対に NG だから。
プロ
だから、うん、私がネイルをする、ネイルはこの仕事を辞めるまでしないって決めてる。
かっこいいですね。
言ってて、はいはい、うん、そういうプロ意識のある方、
うん、
で、で、なんかその、やっぱりその、肛門に何か入れて、こうエネマグラ的、
はいはい、
あ、なんていうの、開発をその、
まあ、前立腺のね、まあ、よくありますよね、はい、
うん、でなんかそれとかもなんか話しだしたから、うん、まあ、一応社交辞令でね、
うん、
めちゃめちゃ興味あるんだけどみたいな話したら、うん、あ、そうしたら私みたいな専門的な知識がある人をするんですよ、専門的知識がない人がやると傷つけてしまう、うんうん、でアナルってこういうもんかって、そういうのにされるのすごいこっちは嫌だから、もう屋上の経験してほしいんだ。
アナルってこういうもんかって、そっか、悪い業者に当たっちゃうとね、
そう、
なんだ、そんなアナルってこういうもんかって思ってほしくない、アナルの素晴らしさをきちんと伝えたい、
そう、でなんかまあね、いろいろこう、
うん、
まあ例えばアナル鑑定とか、
アナル鑑定、
アナル鑑定団を、団3っていう、ちゃんと3付けしてたけど、そういうお店があるらしい。
ああ、お店の名前ね。
アナル鑑定団さんとか、うん、まあ、うちのアナルなんとかですけど、3とか、お店の名前を
いくつか。田中さんが前言ってたところは、うちの女医にできることと言ったら。
あ、それだと、それかもしれない。
それだよね。あ、これってもういいよな、別に。事実なんだから言ったって。まあいいね、
あ、そう、まさにそれそれそれ、
だ、それ多分有名だと思う、うちの女医にできることと言ったらさんね、
あ、それだ、
うん、
そう、だからそれとかアナル鑑定団さんとか、はい、あと発掘なんとかさん
もある、ちょっとさ、お宝鑑定団寄りの名前が多いわけ。発掘ねえ、
そうだからそうやって、はい、そういう名
前アドマチック天国的だから、ハウフルス的なネーミングセンスが多いのかな。
ね。ね、あ、でもアドマチック天国オマージュも結構風俗店ありそう、う
ん。まあまあ確かにあるよね。
はい、天国だしね、なんか、
はいはい、
そう、でもなんかそういうのを、はい、その店名をちゃんと業界としてさん付けして呼んでるところもなんか良かったし。
素人ではないっていう感じですよね。
うん。まあエクセルシオールカフェでの話なんだけど、
はい、
これ、
はい、
全部。
はい。
なんかね、そのプロ意識を聞けるし、うん、あとなんかその女王様って感じで話し方とかもそういう感じで、うん、ちょっとつけんどんなんだけど、うん、結構親身に教えてくれるのよ、
はいはいはい、
逆にいい子だよねこの子ってちょっと思って、
まあ、逆にというかまあまあ、はい、
そう、うん、あのね、そういう経験があって、でその子によるともう本当に全部そのおしっことかもちゃんと出すために、
うん、
あの、なんていうの、出さないようにしてるみたいなこと言ってた、
はいはい、その日とかね、前日からとか、うん、まあそれはプロ意識を持ってるんだから、さもありなんでしょうな。
これたまにすごい匂いを感じちゃって出しちゃうじゃないですか、めっちゃ悔しい。 つって言ってる。うん、なんかそういうプロ意識のある女性とこの前お話ししましたよって話。
まあだからこの G が、うん、友人の G 君が言ったところが、まあ、悪質な業者である可能性もあるけど、まあ、まともなお店であればそんな心配はしなくてもいいってことだよね。
そうだね。まあだからアナだってこんなもんかって思わせる側の店だった可能性もゼロじゃないけど。
そうだね。目隠しをするからそんな疑念が湧いちゃうんだけど、目隠しは、うん、でもそれかずっと目隠しをするっていうプレーなわけだからか。
そうだね。
うん、
だからまあまあでもいい店であるような気はするね。まあ、なんとなくその、
うん、まあ満足したわけだからね、G 君は。
うん、
あ、ラグはラグは
ね。ラグ
満足したわけだからね。
はい、うん。まあそんなちょっと僕自分の話ですけど。そんなことだったんで、まあ、ラグ君に会うことがあればお前の行った店はきっといい店だよって、うん、ね、
まあ、本当に清水は本当におしっこ、うんうん、普通 あのちゃんとした M 性感であれば本当におしっこを貯めてやってる、それはプロだよ、なめんなって。
そう、私がネイルをするときはこの店を辞めたときだよ。超かっこいいと
ね。舐めちゃい舐めだしね、
はいはい、真っ赤な口紅を塗った唇をめちゃめちゃニヤッとしながら言ってました。
はい、はい、なんてライミですか。
いや、これは似てライミです。
引く。あ、そうなんですね。
これ、はい、ありがとうございます。
高校の先生とか生徒聞いてないかな。大丈夫かな。
いきなりこのちょっとこの温度差がね、この
ね、あの虫の研究してる子とか、うん、なんかアドバイス8年で食えるってアドバイスもらったから、うん、おラジオが更新されてるぞ。ね、こういうことを8年続けたら食えるようになりますからね。このラジオ10年以上続けてますから。
もう15年ぐらいやって
ます。15年ぐらいやってますから。
そうそうそう、
まあ、食えるようにはなってないですけどね。1円も発生してないんで15年定期的にやり続けて、
たまに誰かにあげてるぐらいだからね、なんかゴミとかをね。
そうですね、ゴミとかをですね、ティライミっていうのがたまるとね。まあまあ、じゃあ一応ね、ちょっとまあ言っときますか。もしお金を払いたいっていう人がいたら、はい、三井住友銀行日比谷支店普通口座300174名義をした勇気にね、
はい、リバーサイドビーガーですね。
そうですね、ベガーです。リバーサイドベガー、
ベガーですね、はい、
はい、休憩です。
はい。